アグリの未来。この番組はアグリ、つまり農業の未来、そして農業に関わるすべての人を応援するとともに、食料、水、環境に関わる課題解決に取り組むきっかけとなる情報をお届けいたします。ご出演は日本経済新聞社編集委員吉田忠則さん、ご案内役はフリーアナウンサーの山口さやかさんです。この番組は食料、水、環境を未来へ、フォーワース、フォーライフ、久保田と日本経済新聞社の提供でお送りいたします。
水はその姿を自由自在に変えながら長い長い旅をする。雨水から川の流れ、静かな池の水となり、一度眠りにつく。旅の途中で磨かれて磨かれて、澄んだ飲み水となり、私たちの命へ飛び込む。長い旅をして水はようやく命を守る水になる。クボタは限りある水資源を循環させて、安心安全な水環境を実現していきます。フォーアース、フォーライフ、クボタ。
アグリの未来、未来を耕す人。
皆さんこんにちは、山口さやかです。アグリの未来、今月も始まりました。まずは毎月1週目に配信、そして2週目に放送しているこのコーナー、未来を耕す人から始めてまいります。このコーナーは毎回様々なゲストの方をお迎えし、そのゲストの方を取り巻く現状、問題、課題などをお聞きして、そこから思い描くアグリの未来についてお話しいただくコーナーです。メインパーソナリティの日本経済新聞社編集委員吉田忠則さんに、なんと北海道まで取材に行っていただきましたので、その様子をお届けしたいと思います。それでは吉田さん、よろしくお願いいたします。
はい、私は今北海道の十勝地方新得町にある北港牧場にお邪魔しております。十勝というといろんなイメージがあると思います。例えば広大な農場が遥か彼方まで広がっているような。で、この新得町なんですけれども、むしろ周りが山に囲まれている地域です。ただし本州でイメージするような中山間地にある小さな牧場ではなくて、この牧場、親牛と子牛を合わせると900頭を飼育している、いわゆるメガファームと言われるような規模のスケールの牧場ですね。ということで、専務取締役の若杉慎吾さんにお話をお伺いします。北港牧場は創業が1996年です。家族経営だった4つの酪農家が集まって立ち上げました。それぞれの家族が例えば病気になった時に牛をきちんと飼うことができるように、お互いに助け合うために4つの家族がまとまってスタートしました。先ほど申し上げました通り、非常に大きな牧場なんですけれども、一つエピソードのとしてですね、2019年に NHK の連続小説夏空のロケ地になりました。その時に撮影に使われた牛舎はこの牧場から10分ほどのところに今移設してあって、観光スポットとして見学に行くことができます。それでは牧場の今の姿について、これから具体的にお話を伺っていきましょう。若杉さん、本日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
早速ですけれども、北海道の酪農家として初めて ISO22000 を取得したそうですね。 ISO22000 というのは、消費者に安全な食品を提供することを目的にして、農場の組織を適切に運営するための国際規格です。ではなぜこの国際規格を取得しようと思ったんでしょうか。
はい、一言でお話ししてしまえば、目的は組織づくりですね。で、この規格自体は食品安全の国際認証なんですけども、弊社は昔から28年、北港牧場が28年経つんですけども、
はい、
大きな牧場なんですけど、家族経営が主流でやってきて、外部雇用は一部だったと。それが少しずつ年数が重ねるにつれて引退していく流れになってきまして、どうしてもこう外部から雇用をせざるを得なくなってきたんですよ、はい、でその時にいろんなこう弊害が、今までのやり方でやってきた中でいろんな弊害が生まれてきたんですよね。
例えばどんな問題が起きたんですか？
はい、いろんな決まりがまずなかったんですよ。会社として就業規則もなければ、出勤時間何時から仕事始まるよっていうことすらも、こうあうんの呼吸でやってたみたいな感じだったんですよね。その中で、まあ遅刻だとか無断欠勤だとか、一番ひどいのだったらこう隠れて牛に暴力を振るってるみたいなのも社員の中で出てきてしまって、
はい
はい、それが一番の理由ですかね。取得に向けて動き出したのが、
家族だったら例えばいろいろ問題があった、そういうことに気づいた時にですね、夜食事の時にちょっと注意をするとか、うん、いろんな場面でいろんな形で伝えることができますよね、うん、でも外から来た人に対して、うん、そういう形で伝えるっていうのは実際できないですよね。
そうですね、なかなかこう、まあ、牛の管理はプロなんですけど、こう人をマネジメントするっていうのは本当にみんな苦手というか、やり方を知らなくて、もう一から勉強しなきゃいけないっていう流れでしたね。
これあれですよね、北港牧場さんだけの問題なのではなくて、うん、農家あるあるで頑固で厳しいです。親父さんがですね、うん、俺の背中を見て覚えろと言って伝えるようなもの、世界っていうのは農業全般に広くあったと思うんですけれども、規模が大きくなるに従ってそういうものではこちらはもう通用しなくなったということなんですね。
そうですね、そこで ISO22000 というのがかなり手助けしてくれたというか、これってコミュニケーションを大事にするような企画でもあって、仕事のやり方のマニュアル化だとか、あと何か問題が起きた時にどう対処するかとか、こうあとミーティングとか、そういう、こう組織として当たり前のことをまず一つずつ作っていって、コミュニケーション作りを大切にしていくような、そんな企画になってるんですよね、
はい、どんなマニュアルを作ったんですか？
まずもう搾乳のやり方、まあ、基本的なところから、あと保育だとか、子牛のミルクをあげるやり方ですねとか、餌やりとか、あと除粉、掃除ですね、いろんなマニュアルを作ってきました、はい、
効果ありましたか？
そうですね、今まではこうよくあるあるだと思うのが、この人はこう言ってたけどこの人はこう言ったみたいな、こう上司によってこういろんなやり方がある、
はい、
それがマニュアルによって統一されたっていうのは大きな成果かなと思います。
ということはあれですね、若杉さんたちが仕事のやり方を一方的にルールを決めて、スタッフの皆さんにこういうふうにやるんだよっていうふうに示すのではなくて、マニュアルを作ること自体がどういうのがあるべき仕事のあり方なんだろうかっていうのをみんなで話し合う機会にもなったんじゃないですか？
そうですね、全てそうっていうわけではないんですけど、ほとんどやっぱりこうミーティングをみんなで話し合いながら一つずつこう構築していったっていう感じですね、はい、
その中でハサップチームというのを作ったっていうふうに伺ってるんですけれども、どんなチームなんですか？
ハサップチームは食品安全の企画なので、まあ、ハサップチームが主流でこういろんなことを構築していったんですけども、7名ぐらいの今チームで、施設の管理者だとか、まあ、社長軸にですね、社長軸にハサップリーダーがいて施設の管理者がいたり、あと総務だとか文書書記とか、そういう食品安全のことに対して動けるメンバーを構築していったというか、そういう感じですね。施設だとしたら、例えばここの施設は壊れてたら安全に影響が及ぼすんじゃないかとか、あと総務だとしたらこう人の体調管理だとか、なんかそういうのをこうその部門のリーダーみたいな立ち位置ですかね、はい、
こういった一連の取り組みをすることによって従業員の皆さんの定着率みたいなものは安定したりしたんですか？
そうですね、今でも取得してからもう7年ぐらいは経つんですけど、その メンバーは今でもしっかりと働いていてくれて、今チームをまとめているようなポジションでやってくれています。
これまでこうしたチームを作ることによって何か緊急事態にこう素早く対応できたようなことっていうのはありますか？
そうですね、ありますね。やっぱりいくら気をつけていてもこう事故が起きないわけではないので、その起きた時にどうするかっていうのは速やかにこうマニュアルをもとに対処するようなことができました。で、大きな被害にならないように、はいはい、収めることができるというか、はい、
多分牛たちもより健康に育つようになったんじゃないですかね。
そうですね、病気、これちょっと最初の方に言ってなかったんですけど、病気が出たっていうのもISO に取り組むきっかけだったんですよ。サルモネラという結構厄介な病気でして、はい、その時結構な牛を淘汰したんですよね、はい、それがなくなりましたね、はい、
というわけで、うん、働き方を改革するということが農場の経営のレベルアップにもつながったということなんですよね。
そうですね、はい、
ちょうどですねこの番組のゲストで先月に出ていただいた同じ十勝地方の前田農さんの前田さん、彼のところも国際基準のグローバルギャップというのを導入してますけれども、これも食品を安全に作るための、仕事の仕方のルールみたいなものですね。これも前田さんにですね、なんでグローバルギャップを取得したんですかって以前ちょっと質問してみたことがあるんですけれども、その時に彼は別にその食品を輸出したいのではなくて、みんながきちんと働くためのルールっていうのを明確にするために、ちょっと古い言い方ですけども、彼は共通一次みたいなもんだって、今の人なかなか通じないかもしれませんけどね、それを毎年試験を受けるんだというふうにおっしゃってました。だからこの ISO の22000もこちらの牧場ではものをこの資格を取ることによってなんかこう箱をつけてですね売るとか海外に何かを輸出するとかそういうことではなかったんですね。
そうですね、スタートの目的はやっぱり全然違って、きちんとした組織を作りたいというところから始まりましたね、
はいはい、ところでこちらの牧場 IT 技術を活用して牛を管理しているそうですけれども、その効果についていかがでしょうか？
そうですね、IT 技術というようなものはその一部なんですけど、そのファームノートっていうものを導入してまして、かなり昔から導入して社員も今20名ぐらいいる中で、そのコミュニケーションとかあと牛の情報をいかにこう情報共有をしているかっていうところに使ってるんですけど、そうですね、それぐらい牛の IT 技術管理っていうのはそれぐらいですかね。
牛のどんな情報を IT で管理できるんです？
牛のまず生まれ落ちから分娩からお肉になるまでその流れをすべてスマホで管理できますね。いついつ妊娠したとか病気になった出産したっていうのが全部スマホで管理できるのと、あとその発情とか酪農にとってこう発情を見つけるっていうのは大事な仕事なんですけど、発情を見つけて受精して妊娠して出産して、牛乳が牛にとって初めて牛乳が出るんですけど、はい、その発情っていうものがスマホに飛んでくるというか発情通知がスマホに飛んでくるんですよね。
牛の体温か何かで分かるんですか？
体温ではないんですけど、首に加速度センサーというものがついてまして、この牛の動き、
はい、
発情するとちょっと牛が興奮したり動きが変わるんですよね、
はい、
その微妙な動きを検知してスマホにこう通知が来ると。
このシステムがないときはどうやってそれ確認してたんですか？
人間の目ですね。今でも目は大事にしてるんですけど、はい、やっぱりこう2つ、その人間の熟練した目とあと IT 技術と両方使うことでより正確な精度で発情発見できています。
あ、はい、ということは先ほどの ISO の話と共通で、入ったばかりのスタッフがよりこう、うん、早い期間で、はい、ノウハウを身につけたり技術を高めるっていう上で、うん、じっくり経験と勘だけに頼るのではなくて、うん、先ほどのマニュアルがあったり、うん、このファームノートがあることによってステップアップのスピードが早まるかもしれないですね。
そうですね、もう弊社では1年ぐらい牧場勤務すればある程度牛の仕事できますね、
はい、あ、そうなんですか、
はい、
なんとなく繊細な生き物を相手にしているのですごい 時間がかかりそうなイメージがあるんですけども、そうではないんですね。
そう、まあ、もちろん奥深い職業であるので、すべてできるわけではないんですけど、はい、ある程度の仕事はもう1年経っちゃえばできちゃいます。
はい、ちなみに若杉さんご本人は、はい、その今の若い新しいスタッフが1年で身につける内容をご自身が学ぶのにどれぐらい時間かかりました？
ああ、そうですね、あんまり、まあ、今でも正直ね半人前だと思っているので何とも言えないですけど、はい、まあ、明らかに自分の時代とはやっぱ習得スピードは変わってると思いますね。
そうですね、はい、それはそのスピードが高まるというのは牧場の経営にとってもちろんプラスですけれども、うん、それだけじゃなくてそのスタッフの皆さんが安心してこちらで働きやすい環境にもなりますよね。
そうですね、はい、そうなってればいいなとは思いますね、はい、
そうですね、自分が向上してるっていう実感があれば、
うん、
手応えになりますもんね。
そうですね、うん、
で一方で、うん、最近この酪農といえばですね、はい、とても大きな課題というか問題がありますけれども、うん、飼料価格が特に、まあ、ウクライナ危機以前からですけれども、うん、あの戦争以降ものすごく上がってますよね。一方で北港牧場さんは餌飼料の自給にも積極的に取り組んでおられるというふうに伺っております。
はい、
この飼料高騰の影響っていうのはこちらの牧場ではいかがでしょうか？
いや、もちろんかなり強く受けていますね。まだ弊社28年経って、規模はそこまでこう、一気に増やしていったわけじゃないんですよね。徐々に徐々に増やしていって、はい、畑の面積とともに増やしていった感じなので、畑が極端に足りないっていうわけではないんですけども、やっぱり輸入飼料に頼らざるを得ない、一部頼らざるを得ないので、影響はもうとても強く感じていますね。
うん、今牧草地の面積っていうのはどれぐらいなんですか？
牧草地で今160ヘクタールです。
160ヘクタール。
はい、で、その他に牛用のトウモロコシ、デントコーンで100ヘクタールぐらい。で、合わせて260ぐらいありますね。
牧草だと種類だとどんなものを作ってるんです？
牧草だとチモシー主体で、
はい、
はい、作って。
一般的なメインの牧草なんですね。ですね、はい、プラスデントコーン、トウモロコシですね。はい、これはシーツコーンみたいに、うん、実までがっつり育ててあげるのではなくて、うん、その手前のところで両方ともこう収穫して発酵させて餌にしてるんですかね？
う
ん、
はい、そうですね、昔からそのやり方でやってますね。
いわゆる粗飼料って言われてるものですね。です、
はいはい、
そうすると餌の自給率っていうのは今どのぐらいになってるんでしょう？
粗飼料自給率でいうとほぼほぼ 100% ですね。一部、本当一部は貫入用で、はいはい、輸入も使ってはいるんですけど、ほぼほぼ 100% 粗飼料は賄ってます、自給で。
プラス農耕飼料、
農耕飼料は輸入ですね。
これどうしても購入になるわけですね。はいはい、この部分の影響は結構大きいということですか？
大きいですね。なのでいかに、まあ、輸入飼料に頼らない経営をしていくかっていうのはやっぱりここ数年の課題で、これからも今その自給飼料の質を上げていくために、うん、土壌分析だとか、あと更新だとか、
はい、
あとその外部からもし調達することがあったとしても、 なるべくこう国産飼料をメインに確保するような動きにはなっていってますね。はい、
この酪農の世界で粗飼料と、うん、粗飼料は、まあ、いわゆる牧草、先ほどで話題に上ったその発酵させたものですね、うん、だったり、一方でこの濃厚飼料っていうものはトウモロコシとかを主体にして、まあ、穀物なんか結構入っていて、うん、この2つって一般になんとなくイメージは対立的にこう見てしまったり区別してしまったりするんですけれども、うん、粗飼料の方の栄養価がとても高ければ、はい、配合、この濃厚飼料の方ですね、比率を下げることもできるっていうふうに聞いてるんですけども、いかがですか？
そうだと思います。はい、
だとすると必ず濃厚飼料が輸入ものですね、うん、一定量必要ということではないですよね。
そうですね、はい、
ということは餌の品質を高めることによって自給のものを、はい、もっともっとあれですよね、外の環境に左右されないような経営が実現しますよね。
う
ん、
そうですね、そこに向かっていきたいですね。
今何合目ぐらいですか？
今ですか、6合目ぐらいでしょうか。まだまだ、はい、
だいぶお声明るいので、 手応えをつかんでらっしゃるという、はいはい、ことですか。
そうですね、一応方向性としてはこっちへ向かおうっていうのは、はい、
酪農のあるべき姿として、うん、2つ どうですかね、その牛の頭数をもとに経営を考えていくのか、自分たちで手に入る飼料あるいはその自給できる飼料の装置の面積をもとに牛の頭数を考えていくのか、うん、牛の頭数を優先して大きくしていくと、うん、結果的には輸入物の餌に頼るっていうことがより大きくなって傾斜してしまったりする可能性がありますよね、
うんうんうん、
こちらその辺についての考え方はいかがですか。
昔からやっぱり畑の面積以上に頭数は持たないっていうのが北港牧場のポリシーでもあるので、
はい、
やっぱりそうですね、今の畑の面積だと今の頭数が限界かなとは思ってますね。
そうなんですね、はい、だから冒頭に私その簡単にメガファームっていう言葉を使ってしまいましたけれども、うん、それは牛の数を多くすることばかりを追い求めて900頭という数になったのではなくて、はい、基本は畑から考えていくっていうことなんですよね。
そうですね、はい、もちろんです。
なのでその酪農と一般の公種農業つまり作物を育てる農業って別々のものとこれも考えられてるかもしれませんけれども、実は一体なんですよね。
そうですね、うん、やっぱりあの牛を飼ってる以上糞は出るものですし、はい、じゃあ糞は畑に還元するんですけど自社の畑だけに還元できない部分はやっぱり畑作農家さんにの肥料としても使ってもらいますし、はい、そこでできたこう小麦の抜管あの牛のベッドになるんですよね、はいはい、そういうのを交換したりとか、
はい、
構築連携ってやつですね。
それから自社で作ったそのできた堆肥というものを自社の装置とかにも使ったりしてるんですよね、
はい、
草を育てているところに、はいはい、だから自社内でもこう循環があるってことなんですよ、はい、牧場内でも、
はい
はい、ところでこちら北港牧場さんでは第二牧場をオープンするという計画があると伺ってるんですけれども、具体的にどんなプランなんですか。は
い、そうですね、結構2年半ぐらい前から構想してて、やっとこの春この夏ですね、ついこの前なんですけど動き出し始めたんですけど、放牧酪農をスタートさせようと思っております。
なぜですか。
これちょっと自分これが酪農のあり方だとは言わないんですけども、
はい、
自分自身酪農っていう産業自体がとても好きで面白い仕事だなとは思ってるんですよ。面白い仕事ですし、仕事としても面白い仕事ですし、そこから生み出される牛乳乳製品っていうのはとても魅力的なもので、いろんなチーズだったりアイスクリームだったりヨーグルトだったり、はい、食べるもの以外にもいろんな使い道というかすごく魅力的なものを生産してるなって、そういう産業にいるなっていうのは自分思ってて、で昔からこの面白さを伝えたい、消費者とか周りに伝えたいっていう思いがすごく持ってたんですよね。でそれをどうしたら伝えるか伝えられるか、その一つの形が放牧酪農なんじゃないかなと思いまして、
はい、
今回そこに踏み切ったっていう形ですね。
いつ頃どのぐらいの大きさでオープンする予定なんですか。
初年度は 3,40 頭の搾乳からまずスタートしまして、はい、マックス80頭ぐらいの牧場にできればなと思っています。
あ、ということはそれはですか、地域の人とかあるいは、まあ、もっと遠くから来た人が牛たちの姿を見えることができるような牧場にしたいってことなんですね。
そうですね、もともと離農した牧場を、借りるっていう形でスタートするんですけど、
はい、
使っていない牛舎だったり建物だったりあるんですよね。そこをうまく改築して、お客さんが泊まれるような場所にもしたいなと思ってて、
いいですね、
なんか牧場で過ごすっていうような体験ができるようなことができたら面白いかなと思ってます。
牧場の経営が地域の中でこう閉ざされて孤立しているのではなくて、むしろ牧場があること自体がその地域を盛り上げることにつながるということですね。
そうですね、酪農を通じてこの地元新得町に何か恩返しだったり、これから未来を作るようなことができたら、なんか自分にとってもやってよかったなと思えるかもしれないですね。
農業だけとは 言いませんけれども、そういうことが可能であるっていうのは農業のとても大きな魅力の一つですね。
そうですね、本当にそうだと思いますね。結構羨ましがられるんですよね、酪農とか農業っていいよねっていうのは。なんか結構昔は 3K って言われてたじゃないですか、
はいはい、
こう労働環境が劣悪だったり臭かったりとか、なんかそういうふうにこう周りから言われるっていうのがなんかちょっと変わってきたというか、まあ、少なからずこう自分がやっている酪農はそう見られてるんだなって思うのがなんかよりやりがいにつながりますね。
そうですね、私も十数年農業の取材してきましたけれども、だいぶ世の中の見る目っていうのは変わったと思いますし、頑張ってきたところの人たちが、まあ、他の産業の人から見て農家酪農家の姿っていうものが、まあ、素敵だなっていうふうに映るようになったんだと思いますね、うんうん、一次産業のそのともするとですね、こう農場にしても牧場にしても引っ越すわけにいかないですよね、
はい、
それはこの農業っていう産業のまあどちらかというとですね、逃げることができないという意味でマイナス面と捉える見方もありますけれども、しかしだからこそその地域のシンボルとして魅力を発信することができるというふうにつながるっていうのは、まあ、本当素晴らしいことなんじゃないかなと思ってます。
はい、そうですね、ありがとうございます、はい、
そこでちょっと大きな話になってしまいますけれども、この酪農を未来につなげて発展させていくためには何が必要でしょうか。今とてもですね、酪農家の今離農っていうのがちょっとニュースになっちゃったりしますよね。高齢の酪農家もちょっと引退して後継ぎがいないとか、そういう中で、うん、この酪農の未来に向けてこう明るいメッセージというものをですね発信していただけたらなと思うんですけれども、
そうですね、結構酪農、この産業構造っていうのはとても根深い問題で、まあ、一言でこれをすれば未来につながるって言い切れないんですけども、そうですね、私自身は常日頃から思ってるのは、これ別に答えじゃないんですけど、酪農家もやっぱりこう農民から経営者になる意識が必要だなと思ってて、まあ今ね、私自身もその前田さんと同じ中小企業家同友会ってとこでこう異業種と学ばさせてもらってるんですけど、そこでなんかいろんなやっぱ面白い大先輩だとかすごい意識の高い人だとかいっぱいいるんですよね。そういう人たちからいろんなことを学んでいくことで、こう自分のビジョンとかやりたいこととか理念とかっていうのが出来上がってきてるなと思うんですよ。なので酪農家もこう一経営者として自分の信念っていうのを持つのがなんかこれからは大事なんじゃないかなとは思っています。
おそらく酪農家の皆さんも日々じっとこう牛とだけですね、向き合っているのでは得ることができないいろんな気づきが、中小企業家同友会に行けば他の業種の経営者の皆さんと交流することによって全く違う分野の人たちの言葉っていうものがもしかしたら何かこう刺さってヒントになるかもしれないですよね。
そうですね、正解はもう本当一つじゃないと思うんで、自分が何を学んでどこを目指すかっていうのを、やっぱり見つけていくのが大事なんじゃないかなと思ってますね。いろんな人とこう、
はい、
外部で情報交換したりして経験したりして、そういうことが大事なんじゃないかなと思います。
中小企業家同友会の集まりはそれぞれの経営者が経営の理念を作る、
はい、
ということをとても大切にしてますよね、若杉さんたちはどのような理念を掲げてるんですか。
私たちはまあ、これは会社の経営理念ですけど、牛も人も幸せにっていう一言で言うとそういう理念がありまして、その意味っていうのは、私たちは酪農を通じて仲間の成長と幸せを追求し共に育ち合う会社であり続けます、そして地域社会を豊かにし次世代につながる新しい酪農を目指しますというちょっと長いんですけど、そういうような理念を持ってやってて、まあ、人を大事にしてその人を育て地域社会に貢献し新しい酪農が作っていけたらなっていうのを今目指してます。
ともすると厳しいニュースも多いこの酪農の世界ですけれども、理念をしっかりと持って経営を打ち立てて頑張っていけば新しい未来が開けるかもしれないと いうメッセージ、同じ同業の皆さん、あるいは広く農業界の皆さんに力になるんじゃないかと思います。
はい、
本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今月は上川郡新得町にあります北光牧場さんへのインタビューをお送りいたしました。未来を耕す人、来月もお楽しみに。
アグリ御子知新。
さて、続いてのコーナーは、知り合いについつい話したくなるようなアグリに関わる今昔ストーリーを吉田さんにお聞きし解説いただくコーナー、アグリ御子知新です。吉田さん、今日はどのようなお話でしょうか。
はい、今回ご紹介するのは昭和43年1968年の少年マガジンの1月号です。
はい、
その中に未来新聞特集というふうな特集が組まれております。
はい、
その中にとても興味深い記事がありまして、人造肉を発売中、ちょっと読んでいただけますでしょうか。
はい、腹ペコ食品会社で美味しい人造肉を売り出した。これは植物のタンパク質に本物の牛肉の歯ごたえがあるようにプラスチックを混ぜて味をつけたもの。機械で大量生産されるのでお値段は安くて、しかも美味しい。サンマや目指しの値段で牛肉が食べられるのでみんな大助かりで大評判。
はい、とても興味深い記事なんですけれども、
はい、何ですかこれは。
未来新聞ですね。
はい、
この中でですね、当たったものもあればそうでなかったものもありますね。
うんうん、
一つは植物によって代替肉を作るということ。今日本だけじゃなくて、まあ、アメリカ欧米でとてもその研究のが盛んになっていますけれども、植物によってお肉を作ろうっていう発想がこの時未来予測としてあったんですね。
ああ、そうですね、すごい。
一方でですね、はい、必ずしも当たってないものもあって、プラスチックをこれ使うって言ってますね。
言ってますね。
はい、その頃プラスチックっていうのはとても今と比べるとですね、ものすごいこう生活を豊かにしてくれる素敵な素材というイメージが強くて、
うんうん、
1964年に大阪市立大学の教授が書いたプラスチックスという本の中にもですね、新しい生活様式がプラスチックでもたらされたというふうな文章があります。それほどこう前向きに受け止められていたんですね。うん、この辺はマイクロプラスチックによる海洋環境への影響というものが懸念されている今とはだいぶ違ったと思います。
そうですね。
もう一つ違うのは、
はい、
サンマや目指しの値段、
うんうん、
で牛肉が食べられる、まあ、この牛肉というのが植物肉ってことなんですけども、
はい、
今や海流の変化で不漁続きで、今年はちょっと違いみたいですけれども、サンマって今や秋の味覚、高級魚になってますよね。
そうですよね、そのイメージで。
このあたりもですね、当時予想もつかなかったことですね。
うん、
で、ただまあ他にもこの未来新聞の中にいろんなコーナーがありまして、例えばですね、意外と的確に予想しているのが、
はい、
薄い壁掛けテレビ、
うん、
それから宇宙ステーション、
はい、
こういったものはもう実現していますね。
そうですね。
一方で月に独立国が誕生するとか、
うん、
日本の子どもたちがですね、20分でアメリカに行くことができる通学ロケットで学校に行くと、さすがにこの辺は実現していないですね。
そうですね、非常に興味深い記事がたくさんありますけれども、
はい、今振り返って点検するととても面白いんですけれども、
はい、
ちょっと話題は変わりますが、はい、実はこの号からある漫画の連載がスタートしています。
はい、
その冒頭のいくつかのですねシーンをちょっと読んでいただけますでしょうか。
はい、東洋の大都会といわれるマンモス都市東京、その華やかな東京の片隅にあるほんの片隅に、吹きすさぶ木枯らしのためにできた道端の埃っぽい吹きだまりのような、あるいは川の流れがよどんで岸のくぼみに群れ集まる色あせた流木やゴミくずのような、そんな町があるのを皆さんはご存知だろうか。この物語はそんな町の一角から始まるとありますけれども、は
い、そのコマの真ん中にちっちゃくある人物が描かれているんですけれども、
はい、
この貧しい貧しい町にですね、どこでどうやって生まれたのか、うん、どうやって育ってきたのかわからない少年がふらりとやってくるわけですね。
はい、
彼の名前は矢吹城と言います。
矢吹城、
はい、
私なんかの世代にとってはとてもとても大切で懐かしい漫画なんですけれども、はい、明日のジョーという漫画だったんですね。その名もない少年がですねボクシングを訓練して最後はですね世界戦ホセ・メンドーサというチャンピオンに挑戦するというところまで駆け上がっていく物語なんですね、
うん、そうなんですね。
そして、
はい、
冒頭に戻りますとこの少年マガジンというのは1968年の1月号なんですよね、
はい、
この年がどういう年だったかというと日本が西ドイツを抜いてついに世界第2位の経済大国になった年なんですよね。つまり、はい、名もない少年が世界戦に挑むように駆け上がるようにですね、
うんうん、
戦後の復興を遂げてですね日本がアメリカに次ぐ経済大国になった記念すべき年というのがこの年なんですね。
ああそうなんですね。
で、はい、先ほど言いましたようにこの時にですね予想していたことで当たったことそうではなかったことこの未来新聞の中にはいろんなテーマがありますけれども、はい、おそらくですねこの時に多分編集者の皆さんは想像していなかった最も大きいことはですね、うん、日本がその後長い時を経て2010年に中国に抜かれそして昨年、うん、ついにこの時のドイツにも抜かれて世界4位の国になったわけですね、
はい、
しみじみ振り返るんですけれども先ほどのこの未来予測月に独立国とかアメリカに20分で行くとか、うんうん、ものすごくこう明るい未来を描いていて科学技術でいろんなことが実現すると思っていました、
はい、
しかし今日本は世界4位の経済国でしかもこの後もさらなる低下が予想されています。
そうですね、
はい食料と農業の問題に話を戻しますと、
はい、
日本はこれまで強い経済力を持って世界中からたくさんの食料を買って豊かな食生活を実現してきました。でも今これから厳しい経済状況の中で日本がこれまで通りに世界中からですねいくらでも食料を買い付けることができるということはもしかしたらあまりにも楽観的な未来予測かもしれません。そういう中で日本の食料と農業をいかに守っていくのかという大きなテーマをですねこの1968年の少年マガジンを振り返って今考えてしまいます、
はい、今回も面白い記事をありがとうございました。
ありがとうございました。
ということでアグリオンコ地震引き続き次回もお楽しみに。
アグリの未来。この番組は毎月第2第4金曜日朝8時1分よりラジオ日経第2放送でその次の週の火曜日お昼12時からは第1放送でもお聞きいただけます。ラジコでも全国どこにいてもお聞きいただけます。ポッドキャストでもラジコでもアグリの未来をお楽しみください。また番組ノートでは番組のスペシャルコンテンツもお楽しみいただけます。ノートアグリの未来プラスで検索してください。アグリの未来。この番組は食料、水、環境を未来へ、フォーアースフォーライフ、久保田と日本経済新聞社の提供でお送りいたしました。